そんな居酒店。この番組は雑貨店常連の私下平が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、押しかけているお店の店長の和田さんにふーんと言わせて帰っていくという番組です。お送りいたしますのは下平と
和田です。
店長、
はい。
私なんでこんなことやってんですか？
なんでだと思います？今これを聞いてね、何が始まったんだって思われてる方は、今日から聞き始めた方はね、あ、そういう番組なんだなと思って聞いていただいて結構ですけれども、
いやいやいやいやいや、
なんだと思ってらっしゃる方々は、そんないプロジェクトの1月1日配信分、これを聞いていただくと分かります。まだ聞いてないという方はね、一旦止めて、
そうそうそう、先にそっち聞いてください。
そうするとなんだおいっていうのが分かりますねえ、下平さん、大変なことが始まりましたね。
はい。いやね、うん、ぶっちゃけ罰ゲームですよ。ええ、罰ゲームですとも。
罰ゲームで店乗っ取られる店長の立場ったらないですよ。
いやー。
店長何にも悪くない。
うん。そうそう、こればっかりはね、私が負けちゃったからダメだったんです。
そうですね。
なので、今日はおとなしく乗っ取られてください。う
ん、そんな強盗がいますか？すいません、おとなしく乗っ取られてくださいっていう強盗がいますか？
うん、いるいる、ここに。
もうしょうがない、じゃあもうしょうがない、乗っ取られます今日。
うん、頑張っていきますので、皆さん応援よろしくお願いします。いないのかな？
大丈夫、みんなね、ちゃんとね、ちゃんとね、パソコンの前とかね、
うん、
iPhone の前とかでね、
うん、
頑張れって言ってる。
うん、
みんな応援してる、みんな応援してる。
ちょっぴりすごく心細いです。
そうでしょうとも。ここでね、でも、うん、いざとなったらきっと店長が何とかしてくれるって思えるようなね、頼りがいのある店長だったらいいんですけども、
うん、
ほらもう皆さん、リスナーの皆さんご存知の通り、私和田は頼りない進行でおなじみですから。
頼りない進行の店長だったんですか？
そうですよ、母性本能が呆れ果てるという店長ですからね。助ける気も起こらない店長ですからね。頼りにはできませんよ店長。
新年一発目からこんなんでいいんですかね。
新年ですもの。
まあ、新年ですからね。
そんなね年の初めからね、肩肘張られても困るわけですよ。雑貨店ですもの。
楽に聞いていただけるといいなと思います
ね。で、いつもの形をね、スタイルはいつもの形を踏襲してるんですよね。
うん。
私店長下平さんが今日どんな話題を振ってくれるのか全く知りません。
うん、言ってない。
私も若干ドキドキしております。
ね、ドキドキするでしょ、言われないって。
ね、話題を準備しなくて調べ物もなくていいやなんてね、ついさっきまで思ってたんですよ。うん、始まったらはたと気がつきましてね、あれ何の話題するか聞いてないぞ。
うん、
僕ちゃんとアシストできるんだろうかと思って今若干手に汗を握っております。
大丈夫です、
楽しみにしておりますよ下平さん。
今日はね、みんなが大好きなことをちょっぴり本当ほんのちょっぴり掘り下げてみました。う
ん、みんなが大好き。
うん、
なんだろう、さっぱりわからない。一つもわからない。
うん、じゃあそんな店長をとりあえず置いといて、とっとと行っちゃいましょう。
置き台で行かれた。はい。
それでは本日もそんない雑貨店へ
いらっしゃいませ。ここは合うんだよね。さすが。
ここは合うね。さすがにね。そんない雑貨店。はい、そういうわけで今日はですね、
どうしました、若干勢いがなくなってますよ。
もうどうやってたっけ店長って思いながらやってますからね。
そうでしょう。僕だって覚えちゃいないもの毎回。 大丈夫大丈夫。
うん。今日はですね、
はい、
ちょっとアニメの話。
アニメの話。
アニメの作り方の話をちょっとしてみたいなと思ってるんですよ。うん、
アニメの作り方。へえ。
アニメって、
ええ、
店長見ますよね。
見ますね。下平先輩にね、いっぱい教え込まれましたから、アニメ先輩に。
で、アニメって基本的に30分で1話じゃないですか。
うんうん、そうですね。
うん、で、この1話作るのに、
うん、
大体どれくらいかかってると思いますか？
え？ 1 話作り始めてから完成するまでに？
そう、その1話を放送に至るまでに、う
ん、至るまでに
おいくらぐらいかかると思う？
え？
制作費ってやつ。
制作費1話？
うん。
全然わかんないや。でも結構かかるはず。
うん。
だっていろんな人が関わってるでしょ。
うん。
絵を描くんでしょ。
そうそう、絵を描いて色つけて。声優さん、
あ、色つけるのか。
そうそうそう、色つけてそれをこう動画にして、
うん、
でそこに声を乗せて、
声乗せて声優さんいて、で音楽つけるよね。
そうそうそう。
一本、うん、一本、30分番組一本で、じゃあ500万円。
実はですね、
はい、
1000万から1500万ぐらいかかるんですって。
今僕ね、結構思い切って言ったつもりだったんだけど。
もっとかかってますよ。
1000万から1500万。
うん。
え、何にそんなかかるんですか？
え、だから結局そのいろいろですよ。
いろんな工程があるから。
工程があって、そうそう、だいたい30分1話で1000万から1500万ぐらいかかってるので、
うんうんうん、
ワンクールと言われる3ヶ月、だいたい13話ぐらいですよね。
あ、そうですね。
うん。で、その一つの作品を作り上げるのに、
うん、
少なくとも1億5000万かかるんです、うん、
そんなかかるの？
それくらいかかってるらしいですよ。
それを基本的に我々テレビで無料で見てるの？
うん。
そんなかかるんだ。
うん、そう。で、映画？
ええ。
映画だともっと高くて、
はい、
1本で3億ぐらいになることもあるんですって。
おお。映画って大体、アニメの映画って1時間半くらいですよね。2時間いかないですよね、大体ね。
うんうん、
そう、3億。
うん。
そうですか。
でね。
はい。
で、やっぱりこれぐらいお金かかってるので、
うん、
制作するときって、
うんうん。
一つの会社では、とってもお金出し切れなかったりするじゃないですか。
ああ、なるほど。うん、スポンサーというか、作るにあたってお金を出す集団というか、グループ。
うん。うん。で、今までのアニメ、そうですね、ここ15年ぐらい前ぐらいまでは、
うん、
やっぱり一つの会社が責任を持って、
うんうん、
最初から最後までこう、完走する、うんうん、全部やっちゃうっていうとこが多かったんですけれども、
はいはい。
それではやっぱり体力が続かない、お金の体力が続かないっていうことで、
うん、
ここ2、3年でも確かあったはずなんですけど、アニメの放送自体は乗り切ったんですけど、
うん、
放送しちゃって倒産しちゃった。
え？放送したのに？
うん。
え、
放送したのに、DVD とか作る前に倒産しちゃったっていう会社もあるんですよ。
DVD 化するまで持たなかったんだ。
持たなかったんです。
そんな自転車操業なの、アニメ会社って。
うん、っていうところもあるみたいなんですね。
うわ、厳しいな。
うん。で、その今そのアニメの作り方っていうのは、その一社だけじゃなくて、うん、いろんな会社が集まって資金を出し合って作りましょうっていう制作委員会方式っていうのがあるらしいんですよ。
あ、見たことある、そういう文字。
うん。
意味がわからなかったけど。
うん。そう、実は
制作委員会。
そうそう、その制作委員会って、
うん、
実はいろんな会社が集まって一つのアニメを作っていきましょうっていうところなんですね。
あ、そういう集まりを制作委員会っていうんですか？
そうなんです。
僕なんかね偉そうな人たちがいっぱいいるのかと思った
違うんです。でね、うん、例えば最近そうですね、去年2016年にヒットした映画を2本あげますけど、
はい、
店長もよく見に行ってたシンゴジラ。
あー見た、
うん、
面白かった。
このシンゴジラは東宝が単独で制作してる方式なんですね。
ほうほうほう、なるほど、
うん、なので制作委員会っていうものは作ってなくて、東宝だけの、財力、スポンサーの、集めるとかそういうのも全部東宝が全て行ってたんですね。
へー、うん、
で、もう一つ、これも多分、店長見に行ってますけど、
うん、
君の名は。
はい、行きましたとも周り高校生とかいっぱいだったけどガンガン泣きましたとも、
うん、はい。で、この君の名はっていうのは君の名は制作委員会っていうところが作ってるんです。
そうでしたか。僕エンドロールまで見てましたけど、
うん、
泣いちゃっててね、目に入りませんでしたね
で、実はこの君の名は制作委員会の参加企業は、
うん、
東宝、うん、コミックスウェーブフィルム、
コミックスウェーブスフィルム、
うん、で
角川、
うん、JR 東日本企画。
あー電車いっぱい出てたもん。
うん、アミューズ、
はいはい、
ボクチン。
は？誰？
ボクチンっていう会社。
その会社の名前つけた方はなんか酔っ払っちゃってらっしゃったんですか？
これ実は君の名はのメインテーマ、
うん、はい、
作ってるラッドウィンプス、
はいはいはい、
全然前世とか、
はい、もう前がいっぱいついてるやつ
そうそうそう。で、そのラッドウィンプスの所属事務所なんですけど。
あ、そうなんですか。
うん、がボクチンっていう名前なんですね。
なんでその名前つけちゃったんでしょうね
うん、
まさかこんなに大きなことになるとは思わなかったんじゃないかな、その会社。
このラッドウィンプスが、うん、実はこの君の名はの音楽を全て作ってるんですよ、うんうん、
あのテーマ曲だけではなくって、
うん、そう、
なんというの、そういう BGM、
劇伴って言われる、うん、そうそう、劇伴って言われる BGM だとか、
はいはい、
その映画の中で使われてる曲全部を作ってるんですよ。
へ
ー、なので制作委員会にこのボクチンっていう会社が入ってるんですね。
あ、そうなんだ、
うん、で、あと最後にローソン HMV エンターテインメント。
あ、
ここはその音楽だとか、
うん、
ラッドウィンプスが作った CD を販売してるところがローソン HMV エンターテインメントになるので。
へー、
なるほど。っていう こういういろんな会社が集まって作っていくのが制作委員会っていう方式なんですね。
あ、その方がいっぱいお金が集めやすいんですかね。
その方が、
うん、
一社一社 の、
うん、
負担が少なくて済むんですね。
あ、なるほど。総合金額が大きいっていうよりは、
うん、
出す金額がそれぞれ少なくて済むと。
そうですね。
へえ。
で、制作委員会がなかった頃っていうのは、
うん、
やっぱりその制作した作品が振るわなかったら経営危機になって、やっぱ倒産とか他の会社への合併とかっていう風になってたんですけど。
ああ、なるほど。ええ、
うん、なんですけど、この方式はそれをそのリスク分散するために考案されたみたいなんですね。
株式会社みたいなもんですね。じゃあ、
そうですね。
なるほど。
で、実際に、うん、会社みたいな形で作ってるようなところもあって、それは、
うん、
特別目的会社っていう方式とか、
ほうほう
ほう、有限責任事業組合っていう、仕組みを利用して作品を制作してたりもするらしいんですね。で、その代表としては解決ゾロリっていう子供向けのアニメ、ご存知ですか？
あ、なんか見たことある、
うん、なんか狐のね、
うんうんうん、マントして
そうそうそうそう、
解決ゾロみたいな
そうそうそう、
まさしく名前の通りなんだけど、目のとこにマスクしてるやつ、
う
ん、
そうそうそう。で、そのアニメがゾロリエンターテインメントっていう会社を立ち上げてるんですよ。
へえ。
で、そこで、各種メディアに出す、いろいろな、権利の処理とかを、まとめてやってるので、
うんうん、
そういう会社を作ったり、
うん、
あとは株式会社方式で立ち上げたところもあって、
うん、
でそれは松竹で、放映した映画アナザヘブン、
アナザヘブン、
うん、っていう映画があるんですけども、
うん、
そこがアナザヘブン社っていう会社を立ち上げて同じような活動をしてます。
へえ。
なので本当に小さな会社を作ってそこが全部取り仕切ってやっていくっていうような感じになってるところもあるみたいです。
それが制作委員会。
うん。でね、うん、制作委員会って結構堅苦しい名前じゃないですか。
そうですね、僕なんか偉い人いるのかと思っちゃって
そうそうそう。で、実はこの制作委員会ってなんとか制作委員会っていうのが基本なんですけど、うん、なんとかプロジェクトとか、うんうん、なんとかパートナーズっていうのもたまに見かけると思うんですね。
ああ、見る見る。
うん。で、実はこれも制作委員会の名前で。
あ、そうなんだ。
うん。で、それよりももっと崩した形。
うん。
で、鈴宮春日の憂鬱っていうアニメ知ってますか？
はいはいはい。
うん。そこは、制作委員会の名前が、うん、SOS 団。
なんかピンチなんですか？
この SOS 団っていうのは、鈴宮春日の憂鬱の中に出てくる、うん、実際にある団体で。
ああ、物語の中に出てくる団体。
うん。しかも、部活なんですよ。うん、
部活なの？ SOS 団っていう？
うん。そう。SOS 団の正式名称って、うんうん、世界を大いに盛り上げるための鈴宮春日の団なんです。
それを略して SOS 団。
そうそう。
ピンチなわけではないよね。
うん、
そう。
世の中楽しくいきましょうっていう部活なんですよ。うん、
部活でそんな名前を勝手につけている。
うん。で、その部活の名前を活用して制作委員会の名前にして
るんですね。なるほどね。うんうんうんうん。
なので、結構京都アニメーションっていうところが作ってる作品ってその、うん、実際のアニメの、
うん、
作品の中にある、ものに沿ったというか、
うんうん、
そういうものを名前につけてるところが結構いっぱいあるので、シャレ
が効いてるわけですな。
そうなんです。
なるほど。
で、他にも軽音っていうシリーズもあったんですけど、
はい、
その名の通り高校の軽音部のお話なんですね、うん、軽音楽部の、
うんうんうん、
で、制作委員会の名前が、うん、桜高軽音部なんですよ。
もう制作委員会かどうかわからないじゃない、そしたら。
うん。でもちゃんとクレジットは、そう、クレジットは制作、そう、桜高軽音部ってなってるので。
へぇそれだって本当に知らない人見たら、軽音楽部が作ってんだ、うん、このアニメって思っちゃいません？
そうそうそう。
そうなんだ。
うん。結構ね、そういう面白い名前の制作委員会もいっぱいあるんですよ。
へー、そういうの好き。
なので、今度アニメを見るときは、ちょっとその辺を見てみると、また面白いかもしれないですね。
今後は制作委員会の名前に注目ですね。
そうですね。結構ね、シャレを聞かせて作ってるところ多いんですよ。
へー。
うん、最近有名なのだと、
うん、
響けユーフォニアムっていう吹奏楽のアニメもあったと思うんですけど、
はいはい、
それは響け制作委員会なんですよ。
何を響かせようとしてるんですか？ユーフォニウムっていうのは楽器でしょ？
楽器ですね。
それが響けは分かりますよ、
うん、
制作委員会を響かしてどうするの？
いやいや、制作委員会ですからね。そう、響くような制作をしていただかないといけないんじゃないですかね。
そうかもしれないけど。響け制作委員会っていうとこなんだ。
うん。そう、なので、制作委員会方式が今は主流で作ってるそうなんですけど、
へー、
いろいろ見ると面白いかもしれませんね。
でも制作委員会でみんなでお金持ち寄って作ると、
うん、
利益も分散されちゃうの？
利益ももちろん分散されますね。
ああ、それこそ株式と同じか。
うん、そうですね。ただ、その、いろんな権利 を一括して扱えるので、うん、それぞれの、いろんなメディア展開とか、
うんうん、
事業展開が簡単にできるっていうのもあるみたいですよ。
へえ。
キャラクター商品作ったりとかね。
そうか、うん、展開させやすいんだ、
うんうん、なのでこの制作委員会に入るスポンサーとしては、うん、実際に放映する放送局だったり、うん、映画会社、
うん、
制作プロダクション、
うん、
で広告代理店、
はいはい、
商社、
うん、
出版社、商社
まで、そうそう、出版社は分かるけど、
うん、新聞社、
うん、
レコード会社、
うん、
ビデオ制作会社、
うん、
芸能事務所、
芸能事務所、
玩具メーカー、
うんうんうん、
インターネット関連会社っていうのが、
うん、
こうちょこちょこいろんな組み合わせで入って、
うん、
制作していくっていう方法みたいですよ。
へ
ー。ただね、この制作委員会って、
うん、
アニメだけに使われるわけじゃなくて、
うん、
最近ではバラエティ番組とかでも使われてるらしくって。
あ、そうなんですか。
うん、あの内村サマーズとか、
はいはいはい、
ご存知と思うんですけど、
はい、
それも実は制作委員会で作られてる番組なんですって。
へえ。作り方がどんどん新しくなってってるんですね。
はい。はい、というわけでエンディングですけれども、
はい、
アニメって、
はい、
あの基本的にその喋ってるセリフを録音するのって、
うんうんうん、
映像に合わせて録音するじゃないですか。
そうでしょうね、うん
うん、でそのことをアフレコ、アフターレコーディングって言いますよね、
うんうん、
で他にも映像ができる前に音声を収録するっていう方法もあるんですけど、
う
ん、
ほうほうほう、
なんていうかご存知ですか？
アフレコの逆？
うん、
プリレコ。
あ、惜しい。プリレコって言われることもあるんですけど、
あ、ごめん、ツーだから僕ほらなんて言うんですか？
プリレコーディングじゃなくてプレスコアリングって言うらしいんですよ。
プレスコアリング、
うん、なので基本的にはプレスコって呼ばれることが多いんですって。
プレスコ、
うん、でその名の通り、うん、収録されたセリフとか音楽に合わせて絵を描いて制作していくんですって、
うんうん、へえ。なんかその方がいいような気がしますけどね。
うん、でもすごく絵を描く方が今度大変になるんで。
あ、そうか。そうか、そうか。ちょっと違うから直すっていうのはできないんだ。
うん。うん、そう。リップシンクが今度逆になっちゃうんですね。
そうか、アフレコだったら、もうちょっと早く言うとか、もうちょっと遅く言うができるけど、
うん。
絵だから、絵を直すわけにはいかないんだ、そうそうそう、本当は。
そう、そうか。セリフを直すわけにはいかなくなっちゃうので、うんうん、絵の方で何とかしていかなきゃいけなくなるんですね。
あ、それは大変だ。
うん、なのでこういうのを使ってるのは、
うん、
あ、でも結構見てると思いますよ。
見てる、
店長も、うん、エヴァンゲリオンとか。
ああ、エヴァンゲリオン、そうなの
の、新劇場版が
はいはいはい、
プレスコなんですって。
もうさっぱり続きを作ってくれない新エヴァンゲリオン、
うん、
逃げちゃダメだ
これがなんかプレスコで作られたっていうことらしいですよ。他にも
結構クオリティは高いですもんね、やっぱね。
うん。結構あるのが、そのライブシーンとか、
あ、
会議のこう、見学学とやってるようなシーンとか、
うんうんうん。
あとは、役者さんっていうか声優さんが、どうしても、子役で、小さい子がやる場合は、うん、絵に合わせてやるっていうのは難しいので、先に撮ってそこに絵を合わせるっていう方法で作られることもあるんですって。
なるほど、そういう場面とかそういうのに合わせて使い分けたりもするんだ。
うん、
へえ。
なので一本の映画とかアニメとかでも、うん、そのプレスコをやってるところとアフレコをやってるところは混じって作られてたりするんですって。
へえ。
なのでそういうところもいろいろ調べてみると面白いかもしれませんね。
じゃあ今度はそれを調べて下平さんがまた番組をお送りするということで。
お送りするの？
今リアルに息を飲みましたね。多分ね、それがね、うん、アニメのアフレコだったらいい演技だって言われてると思う。はぁって言ったもん。
うん、言っちゃった。
楽しみにしてます。
じゃあいずれ、
いずれやりましょう。あー言っちゃったもん。
いずれ、そのいずれがいつになるかは分かりませんけれどもね。
そうですね、いつになるかは分かんないけど、いずれ、
いずれ
また皆様からのリクエストがあれば、
うん、
やりましょうよ。
はい。
ああ楽しみ、楽しみだけど。二人で緊張しまくってるっていうね。
うん。
特殊な状況下にもありますよ、今回。
そうですね。じゃあ、あんまり来てほしくはないけど、リクエストの宛先を店長から。
はい。この番組、そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では、ご意見ご感想や取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組ありまして、そんないプロジェクトという大集合でお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログもお読みいただけます。ホームページの URL は sonnai.com sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひお越しください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
やりき
りましたよ。
やりきりましたね。
やりきりましたよ。
いやー、やっと
肩の荷が落ちましたよ。
僕、背中が痛い。アシスタントね、大変。下平さん、よく毎週こんなことやってますね。あなたはすごい。
いやいやいやいや。ネタ集めよりは全然、待ってるだけでいいので。
いやー。もうごめんだ。
まあまあ、とりあえず無事に終わりましたので。
ね、皆様から本当に感想をお待ちしてます。
お待ちしてます。じゃあ、そろそろ閉店のお時間となりました。疲れ切っておりますが、そんな雑貨店お送りいたしましたのは、下平と
和田でした。
それでは、またのご来店を
お待ちしております。世の中にはね、やっていいことといけないことがある。二人がただただ疲弊してね、終わっていくっていう番組はね、良くないと思うな。
いやー、まさかあそこで負けるとは。
番組内容的にはね、僕は面白かったと思うんですよ。アニメの作り方なんていうのはね。
うん。
でもね、慣れないことやるもんじゃないですよ、お互いに。
うん。勝手がわからない。
ね。
もうこれやってって送りたくなりましたもん。
ああ、面白かった。